今朝皆さんと一緒に見ていきたいのは第二コリントの7章12節から13節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。私たちがコリントの教会に書き送ったパウロの言葉を学び始めてからいつの間にか一月以上が経っていましたが、今日もその続きを、特に壊れた環境を修復する6つ目の要素を見ていきたいと思います。皆さん8つの要素のうち6つ目まで来ました。実を言うとこの学びを始める前、予定では一月で全てを終えられると思ってました。でも全然違いました。なんかこれまでも見てきたシリーズで毎回同じようなことを言ってるかもしれませんけれども、でも哀み深い皆さんなら問題ないと言ってくださると、そう勝手に思ってます。さてこれから今日の内容に入っていくわけですけれども、その前に時間も経って忘れている部分もあるかもしれないので、今までに見た内容を少し思い返してみましょう。私たちは今壊れた関係を修復するということに関してパウロとコリントの兄弟姉妹との間に起こった出来事を一つ一つ考えていました。コリントの人々のさまざまな罪によって傷ついていたパウロと、そんな彼と和解したいと強く願っているそのコリントの人々、そんな彼らの間に一体何が起きて、どのようにして関係が回復していったのか、8つの要素に分けて見てきたわけです。まず1つ目に見たのは、慰めを与えてくださる神様の存在でした。そのことが5節から6節のところに書かれてました。覚えてますか？外からの激しい迫害やコリントの教会との問題によって肉体的にも精神的にも意気消沈し、どん底にいたパウロを慰めたのは他の誰でもない、まず神様でした。どんな困難に遭おうとも、それに勝る慰めを主のうちに見出すことができるんだと、これが私たちが覚えることのできる一つ目の要素でした。二つ目に見たのは、準備されていた恵みの態度でした。6節から7節にそのことが記されていました。ここで私たちが注目したのは、コリントの教会が悔い改めたんだという、その知らせをテトスから聞かされた時に見せたパウロの態度でした。覚えてます？すごかったですよね。パウロはコリントの人々によって何度も何度も傷つけられて嘆き悲しんでいたにもかかわらず、彼らが心砕かれて罪から立ち返ったんだと聞けば、すぐに喜びにあふれていたわけです。自分で復讐しようなんて考えていませんでした。パウロのうちには、彼らが悔い改める前から彼らのことをいつでも許すその態度が備わっていたわけです。これが2つ目の要素でした。3つ目に見たのは、愛を伴う戒めでした。それが8節から9節のところに記されていました。コリントの人々をいつでも許すその備えのできていたパウロは、同時に彼らを愛するがゆえに罪を厳しく戒めていました。罪を妥協することもなければ、見て見ぬふりをすることもありませんでした。自分の愛する者たちが偽教師たちに惑わされて誤った道へと進んでいっているのを目の当たりにした時に、彼はこれ以上その罪の危険に彼らをさらすことはできないと行動したわけです。もちろんパウロにとっても罪を厳しく責めることは容易なものではなく、感情的には難しさを覚えることもありました。しかしそんな自分の思いを犠牲にしたとしても、愛する者たちの最善を願ったパウロは正しく罪を戒めていたわけです。これが3つ目の要素でした。4つ目に見たのは、神の御心に沿った悲しみでした。8節から10節にそれが記されています。ここまで私たちは主にパウロの 主にパウロの取った行動に焦点を当ててきたわけですけれども、4つ目で注目したのは、今度はパウロとの和解を願うそのコリントの兄弟姉妹のうちに生じていた変化でした。パウロから罪を厳しく戒められた彼らがどんな態度を持つようになっていたのかって覚えてます？彼らは指摘されたことを言い訳したり、自分の犯したその罪に単に悲しみを覚えてそれで終わりではありませんでした。彼らは自分たちの犯したその罪が他の誰でもない神様の清い皆を傷つけたんだということに心砕かれて深く悲しんでいたわけです。こうして神の御心に沿って悲しんでいたからこそ、彼らのうちには悔い改めというものが生じていました。そしてその悔い改めこそが、先週5つ目に見た要素、清さを生み出す真の悔い改めだったわけです。それが10節から11節のところに記されていました。その時にも言いましたけど、4つ目と5つ目の要素には密接な関わりがあるはあったわけです。コリントの兄弟姉妹たちは神の御心に沿って悲しんでいたからこそ、罪を悔い改めそこから離れて清さを追い求めようとするものへと変えられていたわけです。言い換えれば、真に悔い改めるものというのは、自分のしたことが間違っていると、そうただ認めて終わりではありませんでした。そのものは神様を恐れて愛するがゆえに、自分の過ちを誠実に正したいと、そう自ら熱心に神様と人との前に証を立てようとするものだったわけです。そしてまさに罪を犯したそのコリントの兄弟姉妹たちは、そのようにして熱心さにおいても、弁明においても、憤りにおいても、恐れにおいても、慕う心においても、熱意においても、処罰においても、それらすべての点において自分たちが清さを追い求めるものへと、そう変えられていたんだということを明らかにしようとしてました。だからこそ、そのことを聞かされたパウロは大いに喜んでいたわけです。5つ見ました。もちろんこれが全てではありません。でも皆さん、少なくともこれら5つのものが関係を修復する上で大切なものとして、パウロとコリントの教会の間に起きたその出来事から見て取れる要素でした。そして皆さん気づきました？私たちこうやって見てきたわけですけども、これらの要素っていうのは、傷ついたパウロのうちにも、また傷つけて和解を願うそのコリントの人々のうちにも、それぞれ見られるものでした。要するに、関係を回復するためには、関係を壊した方にも壊された方にも、どちらにも大切な働きが、責任が与えられているということです。ですから、御言葉は、自分が誰かを傷つけた時も、誰かが自分のことを傷つけた時も、私たちが心を止めなければならない、そんな大切な真理をここに示してくれていたわけです。だからこそ、皆さん、今私たちが壊れた関係を抱えていたとしても、今はそんな感謝なことに、今はそんな関係を抱えていないとしたとしても、続けて自分のこととして考えてみる必要があるわけです。ぜひ皆さん、続けて考えてみてください。自分はどこに慰めを見出そうとしているんだろうかって。自分を傷つけた相手が、例えば皆さんのところにやってきたら、その相手をいつでも許す準備が今もう皆さんにはできているんだろうかって。兄弟姉妹の誰かが真理から外れているのを皆さんが目撃するのであれば、その人を愛を持って戒めようとするその準備が今できているんだろうかって。自分自身の罪で誰かのことを傷つけることがあったのであれば、私たちは神の御心に沿ったその悔い改めというもの、それを本当にしているんだろうかって。どれをとっても皆さん、私たちの歩みにとって非常に大切なものでした。なので、残りの3つも順番に一緒に考えてみましょう。 6つ目の要素を今日私たち学んでいくわけですけれども、いつものようにまず御言葉をお読みしたいと思います。今少し復習したことも頭に入れながら、5節から13節のところ、13節の頭の部分まで見ていきましょう。5節からこうパウロは記してました。マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちが全ての点で潔白であることを証明したのです。ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなくて、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためであったのです。こういうわけですから私たちは慰めを受けました。ってさて、壊れた関係を修復するための6つ目の要素として挙げられるもの、それは熱心さを思い出させる愛です。6つ目は熱心さを思い出させる愛です。パウロはコリントの兄弟姉妹たちに働きかけて、熱意というものを思い起こさせようとしていました。でも一体どういうことなのかって、パウロは12節でこのように記してました。もう一度12節見ていただくと、ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなくて、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためであったのです。だってこれを読んでまず気づかれたかと思いますが、パウロはここで自分自身の書き送ったその厳しい手紙について再び触れていました。彼はなぜ自分が手紙を書き送ったのか、その動機、その理由について述べていたわけです。でも少し不思議に思う人もいるかもしれません。皆さん覚えておられるかと思いますが、手紙の説明のことであれば、彼はもう以前に何度かしてましたよね。ちょっと2章に戻ってみれば、皆さん2章のところで彼はこんなことを繰り返し言ってました。2章のまず3節のところを見てみると、2章の3節のところを見てみると、あのような手紙を書いたのは、私が行く時には私に喜びを与えてくれるはずの人たちから悲しみを与えられたくないからでした。まず手紙について書いてました。4節のところを見てみると、4節のところでも書いてました。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛を知っていただきたいからでした。そしてもう少し飛んで2章の9節のところを見てみても、2章の9節のところにもこう書いてます。私が手紙を書いたのは、あなた方すべてのことにおいて、あなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったのです。ってまた私たちがちょっと戻っていただいて、7章のところ今見てますけれども、7章のところの8節と9節のところを見てみても、8節と9節の部分で彼はまた手紙について関して触れていたわけです。 で、こうやって私たち見ていくと、ある人はこんなふうに思ったかもしれません。一体どうしてパウロはこう何度も何度も手紙に対するその自分の動機というものを何で書いたのかということを繰り返し口にしていたんだろうって、ちょっとしつこくないですかって。でも皆さん、このようなパウロの言葉というものを考えれば考えてみるほど、私たちは彼が抱えていたその葛藤というものと大きな愛というものを覚えることができるわけです。で、どういうことかって、ちょっと皆さん今一度パウロのその姿を想像してみてください。以前3つ目の要素である愛を伴うその罪への戒めを学んだ時にも触れましたけれども、彼は自分自身の書き記したその手紙の内容があまりにも厳しいものであったからこそ、それがコリントの人々に悲しみや涙をもたらすことになるということをよく分かってました。自分の言葉がコリントの兄弟姉妹たちの心に深い痛みを与えることになるということ、それを彼はもう手紙を書きしているその書いているその段階からあらかじめ理解してたわけです。どんな結果が伴うのか彼は分かってました。でも、たとえどれほどの心を悲しませることがあろうとも、そうなろうとも、彼らのことを心から愛していたパウロは涙ながらに手紙を書き送りました。パウロは愛する者たちが罪に陥って真理を離れてしまい、間違った道へと進んでいるのを目の当たりにしたとき、そのことを見て見ぬふりをすることは到底できなかったわけです。それが皆さん、彼が示した愛でした。でもそれと同時に、パウロは大きな不安というものも抱えていました。彼はそんな厳しい手紙がコリントの人々のもとに届けられるときに、堅くなな彼らがそれにどう応答するのか、それが分からなかったわけです。悲しみをもたらすことになるということは分かってました。でも、もしかしたら兄弟姉妹たちは自分の言葉というものを間違って受け取ってしまって、本当に伝えたい思いが伝わらないかもしれないって、彼らに対して深い思いであったり、深い思いから綴ったその自分の言葉というもの、その意図が伝わらずに、逆に、うわ、こんな言葉を書くパウロはやっぱり愛のない人物だと、そうますます彼らの心を閉ざすことにつながってしまうかもしれないって、彼らへの愛を表すために記したその手紙によって、その愛に誤解が生じてしまうかもしれないって、こういった不安を覚えていたからこそ、以前にも私たち見ましたけど、テトスからの報告を待っているその間のパウロの心には一切の安らぎもなければ、恐れというものも生じていたわけです。皆さん、これがパウロが持っていた、パウロが抱いていた葛藤でした。でもそのことを考えればどうです、皆さん、なぜパウロが繰り返しどんな動機で自分が手紙を書いたのかということ、それを口にしていたのかって、よく理解できません。確かにパウロは厳しい手紙を書きました。それによってコリントの人々が涙を流すことになるということも分かってました。結果、実際そうなったわけです。しかしそれは決して彼らを単に傷つけたり悲しませることが目的ではありませんでした。パウロの厳しさというのは全て彼らに対する愛がその動機だったわけです。彼はコリントの兄弟姉妹たちのことを心から気にかけていたからこそ、その罪を正しく責めようとしたわけです。パウロはその意図というものを絶対に勘違いしてほしくないって、そう思ってました。誰一人として彼らに対する自分自身の思いやりや愛の心というものを疑ってほしくないって、そう強く願ってました。だからこそ彼は手紙を記した自分の思いや動機というもの、そういったものを繰り返し繰り返し口にしてたわけです。皆さん、コリントの兄弟姉妹たちに対するそのパウロの思いというものは、それほどまでに深く揺るがないものだったわけです。で、考えれば考えるほど、皆さん、これすごい思いやり愛だと思いません？改めて私たちが覚えたいことというのは、彼のコリントの兄弟姉妹たちに対するその愛というのは、 彼らの態度によって左右されるものではなかったということです。自分の思い通りに相手が振る舞わないから、それによって失われてしまう、そんなものでは全くありませんでした。またもっと言うのであれば、皆さんちょっと第一コリントの4章の14節のところを見てみると、第一コリントの4章の14節のところにも、また彼は自分が手紙を書いた目的、動機を書いているわけですけど、こんな言葉を残してました。14節のところに、私がこう書くのはあなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためです。皆さん、ここでもパウロは同じでした。彼はさまざまな罪が蔓延していた、そのコリントの教会の過ちというものを見て見ぬふりをすることは決してありませんでしたけど、決してありえなかったからこそこの時も彼らに手紙を送ってたわけですけれども、でもその動機というものも彼らを恥ずかしめるためではありませんでした。彼らに対するその愛のゆえにそのことを行っていたわけです。まるで愛する自分の息子の最善を父親が願って懲らしめを与えるかのように、パウロはコリントの兄弟姉妹の最善を願って愛によって戒めというものを何度も与えようとしてました。パウロは、皆さん、たとえ罪を犯してどんなに愚かなことをしていたとしても、自分がコリントの人々の霊の父であり、彼らが自分にとっての霊の子供であることを忘れてはいなかったわけです。もっと言うのであれば、パウロはコリントの人々が今見せているその振る舞いではなくて、キリストの福音がすでにもたらした変わることのないその事実に心を留めていたということです。彼はキリストによってもたらされていた、その自分とコリントの兄弟姉妹との関係、それをいつも覚えていました。彼らは私にとって霊の子供なんだって、何をしていようが彼らは私にとって霊の子供なんだって。だからこそ、そんな彼らに対するパウロの愛というのはいつも変わることはなかったわけです。マカサ先生も霊の子供たちに対してパウロが示したその深い愛についてこんな言葉を残してました。コリントの人々はパウロの愛に値するようなことをほとんどなしていませんでしたが、その愛を十二分に受けていました。パウロの愛は全てを与え、何も求めませんでした。それは自己犠牲的で広範囲に及ぶ、いつまでも変わらないものだったのです。パウロは相手がどうだから私はこうしますとは変わってませんでした。彼の愛というのはいつも変わらないものだったわけです。だとすれば、皆さん、自分自身もにも問いかけてみることが必要になるわけです。果たしてどうなんでしょうか。私たちが日々示しているその愛というのは、果たしてパウロのような自己犠牲的でいつまでも変わらないものなんでしょうか。相手がそれに値しないようなものであろうと惜しみなく与えようとする、そんな愛なんでしょうか。それとも相手が自分の思い通りにならなければ、相手によって変わってしまう、そんな愛なんでしょうか。もちろん、皆さん、私たちはこのような愛というものを実践しようとするときに、難しさというものを確かに覚えることがあります。でも、皆さん、そんな時こそ私たちはあることを思い出し続けなければいけないわけです。あることを問いかけ続けなければいけないわけです。何かって、それは、ね、皆さん、果たして自分自身はどのようにして神様から愛をいただいたのかということです。どのようにして自分が神様から愛をいただいたのかって、また同じようにキリストによって救われた他の兄弟姉妹との関係が、今私たちにとって、私にとってどんなものへともうすでになっているのかということです。改めて考えてみてください。神様は私たちがその御前に何か正しいこと、喜ばれることを成したから、それに値することを成したから、だからご自身の愛を与えてくださったんでしょうか。 私たちが神様をまず愛したから、その見返りとしてこの方は私たちを愛してくださったんでしょうか。いい、そうではありませんでした。この方は私たちがまだ不経験で敵としてこの方に逆らっていた、そう歩んでいた時に、罪人としての怒りを受けて当然のその時に、私たちに恵みによって大きな愛というものを示してくださったわけです。第一ヨハネの4章の10節のところにも書いてました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために名前の目の備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。そしてこのような愛に対して、同じように悔い改めと信仰を持って応答した者たちは、皆さん恵みによって同じ神の家族に属する者としてもう召されたわけです。そのことは前も見ました。キリストの福音によって私たちは他の兄弟姉妹とすでに一つとされているわけです。それが私たちに御言葉が教えてくれている変わらない事実でした。でも皆さん、実際はどうでしょう。もしかすれば誰かが罪を犯しているときに、私たちはこの変わらない事実というものを忘れてしまっているのかもしれません。その人との関係というものが自分にとって重要なものであると、そう思えなくなっているのかもしれません。だから私たちはパウロの模範に習うことです。パウロはたとえコリントの人たちが罪を犯して愚かなことをしていたとしても、キリストの福音が彼らの間にもたらした変わらない事実というものに心を留め続けてました。もちろん罪を見て見ぬふりをすることはしませんでしたけれども、彼は自分にとってコリントの一人一人が愛する霊の子供であると、そう覚えてたわけです。それがもう自分に与えられた変わらない事実だと覚えてました。だからこそ、たとえ彼らがどのような態度であろうとも、どんな時もその彼らに対して思いやりを示して、彼らが最も必要としていたその愛というものをパウロは実践してたわけです。それが皆さん、私たちが今見てきましたけれども、それが罪を戒めるあの厳しい手紙だったわけです。彼らはそれを必要としてました。だからそれをパウロは与えたわけです。さて、ここまで私たちは見てきましたけれども、パウロの持っていた愛について、パウロはコリントの人たちに対して変わらないというものを抱き続けてました。そしてそれを動機として彼らを思うその気持ちから手紙というものを書き送ったわけです。それは紛れもない事実です。でも皆さん、私たちがこの12節を見るときに、この12節では彼がその手紙を送ったことに関して、その詳しい動機というものをここに加えてくれてました。一体どんな思いで手紙を記していたのかって、12節のところをもう一度見てみると、パウロはこのように言ってますよね。それは悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなくて、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためであったのですって。さて皆さん、何の目的でパウロが記していたのか分かりました？もしかすると少し分かりにくかったかもしれません。ある人はこれを読んだ時にちょっと不思議に思ったかもしれません。パウロこう言ってましたよね。悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなく、私たちに対するあなた方の熱心が明らかにされるためだったんだって。でもよく考えてみたら、これって結局最後だけでよくないですか？なんでわざわざパウロはこれでもなくて、あれでもなくて、このためでしたって回りくどい言い方をしたんでしょう。そんなふうに思いません？ある意味簡潔に言うのであれば、私はあなた方に手紙を書きましたが、それは私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためであったのですって、そう言ってても私たちには分かりやすく思えたかもしれません。でも皆さん、彼は実際にそうは言ってませんでした。なぜかって、それはここに ある意図というものが含まれていたからでした。で、この部分を正しく理解する上で、私たちはパウロがヘブル語にある一つの表現方法というものをここで用いていたんだということを覚える必要があります。パニックにならないでくださいね。どんな表現方法だったのかっていうと、それは著者が選択肢を提示して、その一方がその一方をあえて否定することで残りの内容を強調するというものでした。ですか？ヘブル語の話し方の中には、一方の内容を強調するそのためにあえてそれと比較する内容を否定的な言葉で表現するということがあったりするわけです。はい、意味不明と思われているかもしれませんけど、一つ具体的な例を見てみましょう。そうすれば分かってもらえるかと思います。ホセア書の6章の6節のところを見てみると、ホセア書の6章の6節、そこにこう書いてますよね。私は聖律を喜ぶが生贄は喜ばないって。私は聖律を喜ぶが生贄は喜ばないって。皆さん、ここで神様は明白に前者と後者を比較しておられました。で、ちょっと考えてみてください。皆さん、どう思います？この箇所で確かに主は、私は生贄は喜ばないとそう口にされていたわけですけれども、果たしてこれは主が生贄そのものを一切喜ばないということを言わんとしたんでしょうか？もちろんそうではありません。神様は別に生贄のすべてを喜ばれない、そのすべてを禁じているんだという話をここでしようとしていたわけではありませんでした。じゃあ何を言わんとしてたんでしょう。それは、皆さん、神様は生贄というものよりも人々の誠実さというものをより喜ばれるということでした。生贄というものを否定したんじゃなくて、単純にそれと比べてもう一方の誠実さというものを強調していたということです。ですか？で、これと同じことをパウロはここでしていました。つまり、彼は確かにここで悪を行った人のためでもなく、被害者のためでもないとそう口にしていたわけですけれども、別にこれら2つの理由というものを彼が完全に否定していたのではなかったということです。わかりますか？もちろんこれらも厳しい手紙を書く上でその動機のうちには含まれてたわけです。でも、ある意味それは当然のことですよね。教会全体の前で非難をされて恥ずかしみを受けてしまって、そんな被害者であったパウロは、自分に悪を行った者に対して正しい対応がなされることを願ってはいました。そしてそのことというのは、パウロにとってだけじゃなくて、コリントの教会にとっても非常に大切な課題でもあったわけです。ですから、その2つの最初の理由というもの、悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなくというのは、これを完全に否定してたわけではなかったわけです。じゃあ何してたかって、それをあえて出すことで最後のものを強調しようとしてたということです。じゃあ何を強調しようとしてたのかって、何を最も重要な動機として考えていたのかって、それが12節の最後にこう書かれてましたよね。その目的というのは、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためだったのですって。コリントの兄弟姉妹たちのその熱心さが神の御前に明らかにされるということ、これがパウロが何よりも望んでいたことでした。でね、ここでも気づきません。やっぱり彼が最も気にかけていたものというのは、悪を行った者のことでも自分自身のことでもなかったわけです。彼はいつもコリントの兄弟姉妹のことを心にかけてました。愛する自分の霊の子供たちである、そんな彼らのことをパウロはいつも思ってたわけです。じゃあ皆さん、ここでちょっと考えてみましょう。パウロは手紙を記した目的が、彼らの熱心が神の御前で明らかにされるためなんだったと、そう言ってたわけですけれども、これは一体具体的にどういう意味なんでしょうか。で、このことを考える上で 皆さんに一つ鍵となる注目してほしいものがあります。それはこの明らかにされるというこの動詞です。明らかにされるという動詞です。でこの明らかにされると訳されている言葉なんですけれども、これにはもともと公に知られるようになるとか、隠れていたものをあらわにするといった意味が含まれています。公に知られるようになるとか、皆さん隠れていたものをあらわにするという、そんな意味です。つまり皆さん、ある時コリントの人々の熱心さというものは何らかの理由で隠れてしまっていたということです。そしてそのことをパウロは手紙を書き起こることで再び明らかにされること、そのことを願っていたということです。もっと言うのであれば、コリントの人たちがあなた方に、私たちに対してって書いてました。これはおそらくパウロやテトス、そういった者たちのことを表してますけど、コリントの人々がパウロに対するその熱心さにおいて隠れて見えなくなってしまっているのを、隠れて見えなくなっているその熱心さというものを改めて神の御前で公にしよう、って彼らにそのことを思い出させようとしていたということです。でこれが皆さん、コリントの教会が抱えていた問題でした。彼らというのは自分たちが犯したその罪によってパウロであったり、また彼が教えたキリストの福音というもの、そういったものに対する熱意というものを失ってしまってました。忘れ去っていたわけです。本当であればその心の内に持っているものですけれども、でもそれが偽教師たちに騙されてしまって罪を繰り返し犯していたことによって、彼らはそのことに気づけなくなってたわけです。だからこそ彼らの心から熱意というものが失われていたからこそ、彼らはパウロに対して頑なに逆らい続けてました。何よりもキリストの福音というもののその素晴らしさを忘れたからこそ、それを拒んで捨てるようになってたわけです。偽教師たちの教えに流されていってました。ポイントは、罪によって盲目になっていた彼らはパウロの働きを感謝することも真理を受け入れることもできなくなっていたというわけです。だから彼らは非常に危険な状態にありました。だからパウロはそんな彼らの熱意を、見えなくなっているその彼らの熱意を再び神様の御前で明らかになること、そのことを心から願って厳しい手紙を書き送ったというわけです。だから想像できません。その手紙を書き記した時、彼の心にはコリントの人々への思いであふれてました。兄弟姉妹たちって、あなた方のうちには本当は私に対してもキリストに対しても愛や熱意というものがあるのを私はよく知ってますって、あなたと私は18ヶ月の間一緒に共に時間を過ごしまして、その時に私がどれほど愛しているのかを、そのことをあなたはもう知ってますって、でも今のあなた方はその罪深さのゆえにそれに気づくことができなくなっているわけですって。御言葉や神様の思いに対しても罪によって覆い隠されてしまってるんですって。だからどうか私の言葉に耳を傾けてください。そして今一度かつて持っていたその熱心さを思い起こさせてください。これが皆さん、パウロがコリントの手紙、コリントに厳しい手紙を書いたその目的でした。そしてこのことを考えるときに、私たち自身も改めて考えてみなければいけないことがあるわけです。それは何かって、それは罪というものが人を騙す、人を欺く、その性質を持っているということです。罪というものがその性質において人を盲目にさせるそのものであるということを忘れては絶対にいけないということです。で、もちろん皆さん、私たちはキリストの十字架と復活の御業によって罪の力が砕かれたことを知っています。かつて罪の奴隷として歩んでいたその者たちがキリストによって義の奴隷として歩む者へと作り変えられるわけです。でも同時に、そのようにして救われて新しくされたそんな私たちのうちにも罪の性質というものはまだ存在しています。そしてそれが存在しているからこそ、それによって騙されることがあるわけです。 そのことが、そんな心が誘惑に惑わされて固くなになってしまったり、悲しいことに罪から離れたいとそう願っても何度も何度も罪を犯して神様を悲しませることだってあったりするわけです。皆さん、罪というものは私たちを騙そうとするわけです。嘘をつくわけです。私たちは最初から罪、誰の目にも深刻なそんな罪を犯すことはないかもしれません。でも一見すると小さな問題に見えるそんな罪というものを妥協していって、主の前に悔い改めるのではなくて、それをほっぱらかしておくのであれば、放置し始めるのであれば、次第にその心というものは深刻な罪へと陥っていくわけです。人を欺くその性質を持っている、その罪が私たちのうちに存在しているということ、皆さん、私たちのうちに存在しているということは、私たちはそれによって惑わされて盲目な状態に陥るということ、その危険があるということです。で、こんな言葉を霊的な盲目さに関してポール・トリップ先生も残してました。ちょっと皆さん見ていただくと、霊的な盲目は肉体的な盲目とは異なります。肉体的な盲目であれば、自分が見えていないことを自覚しているので、その重大な体の欠陥を補うことができるのです。しかし霊的に盲目の人は、目が見えないだけでなく、自分が盲目であることにも気づいていません。彼らは自分がよく見えていると思っているので、霊的に盲目の人は自分自身より正確に自分を見ている者はいないと幻想を抱きながら歩き回っているのです。自分自身がそれに対して盲目であるからこそ、私たちは自分は大丈夫だと思い込むことがあります。私たちは他の人の罪に気づくのは恐ろしく早いのに、自分のものに気づかないことがあります。そしてそんな私たちは、自分自身のことは他の誰よりも自分が一番よく理解してるって、自分のことは他の誰よりも私のことがよく分かっているという、そんな考えを持っていたりするわけです。持ってないという方もいるかもしれませんけど、そんな思いを自分が持っているのか、どうやって判断するのか、判断できると思います。それは一つには、もしそのような思いを持っているのであれば、周りの誰かがやってきて自分の見えていなかった部分を指摘するような時に、それに対して怒りや不満というものを覚えるということです。自分のことは自分が一番分かってますって、だからあなたになんてそんなこと言われる筋合いもありませんって、そのような問題は自分にはないんです、そう反論して、その人の言葉を素直に受け入れようとしなかったりするわけです。これが皆さん、罪がもたらす影響でした。自分が自分のうちにあるその罪というものを見えていないことがあるわけです。そして多くの場合、私たちの周りの人の方がよく見えていることがあります。自分は見えているとそう思っていたとしても、人を欺くその罪をうちに持っている私たちは実際に見えていない場合があるということです。じゃあどうすればこんな危険な罪の惑わしに対して勝利することができるんでしょうか。そのことに関してはヘブルの著者もこんな言葉を残してました。ヘブルの3章の12節から13節のところに、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさいって、ここでもはっきりと言われてました。あなた方の中で罪によって悪い不信仰の心になり、生ける神から離れることがないように気をつけなさいって書いてましたよね。誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさいって、罪は惑わすんだということを聖書は教えているわけです。で、ここで皆さん、不信仰の心になって生ける神から離れるものがないようにしなさいとこうヘブルの著者は言ってたわけですけど、ここで勘違いしてほしくないのは、これは救われている者が救いを失う可能性があるんだということ、その話をしているわけではもちろんないということです。真に救われている者がその救いは絶対に失うことはないんだということ、それは他の御言葉も繰り返し繰り返し教えてくれています。それが私たちの喜びであり希望になるわけです。イエス様もこのように言われてました。ヨハネの10章の27から29のところに、 私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知ってます。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って以来です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。私たちもよく知っている通り、救いは始めから終わりまで自分たちの努力や力によって与えられるものではありませんでした。救いを与えてくださるのは神様であり、救われたものをいつまでも守っていてくださるのも神様だったわけです。神様が誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはありませんって、できませんということを約束してくださってました。神様が守っていてくださるからこそ、誰もその手から私たちを、信仰者たちを奪い去るようなことができる者はいないというわけです。じゃあここで生ける神から離れていってしまうそのものと言われたときに、これは一体どんな人物のことを言っていたんでしょうか。それは初めから本当の救いというものを持っていなかった者のことです。この人物というのは初めからキリストのことを知らなかったからこそ、時が来れば罪によって心が固くなりになって、ついには信仰を捨ててしまうことになるわけです。初めは口で信仰を告白して、教会に熱心に通ってさまざまな働きを行っているかもしれません。でも次第にその歩みが告白とはかけ離れたものになっていくわけです。御言葉の教えることよりも罪を愛するようになっていきます。神様に従うことよりもこの世の楽しみに心が奪われるようになっていくわけです。御言葉ははっきりと、救いを本当にいただいているものは決してそれからのこぼれ落ちることはないと教えてくれてますけど、でももし最初から救いに根ざしていなければ、時が経つにつれて生ける神様から自らの意思で離れていくようになるということも教えているわけです。でこれは非常に恐ろしい警告でした。でもこれは本当の事実として書かれているわけです。もちろんこれに対してもっといろんなことを言います。でも皆さん今日注目してほしいのは、そんな恐ろしい警告があることに対して、警告に対して、危険に対して、ヘブルの著者が何を求めていたかということです。その危険を避けるためにどんなことを教えていたでしょう。こう記されてましたよね。今日と言われている間に、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさいって。何書いてました？求められていたのは、兄弟姉妹たちが罪に惑わされないようにと互いに励まし合うことでした。なんで励まし合うのかって、それは自分一人だと絶え間ない罪の誘惑であったり、罪との戦いによって心が惑わされて、覚えているべき真理を忘れてしまったりすることがあるわけです。苦しみによって心が悲しんでしまうこともあるわけです。私たちは互いに励まし合うことが必要だということが教えられてました。で、この励まし合うという言葉ですけれども、この励まし合うという言葉にはこんな意味があります。誰かをそばに呼び寄せるという意味です。助けを、慰めを与えるという、そんな意味です。ですから皆さん想像できます？誰かをそばに寄せるわけです。私たちはいつもそばにやってきて真理を語ってくれるその兄弟姉妹が必要だということです。神様がどれほど偉大なお方なのかということ、キリストの救いというものが私たちにとってどれほど素晴らしくて憐れみ深いものなのかということ、キリストにあるその救いというものが、満足というものがどれほど私たちにとって素晴らしいものであるのかということ、そういった希望や約束や喜びや、そういったものを私たちが思い出し続けることができるように、いつも寄り添っての励ましてくれる人が欠かせないというわけです。最後まで頑張れって、ゴールまでもう少しですって、例えば私たちが駅伝やマラソンの場面を見たら、最後のゴール手前でそうやって励ましてる人がいるのを私たちは見るでしょう。 信仰のレースも私たち同じなわけです。私たちは同じ主を愛して同じ目標に目指して歩んでいるからこそ大丈夫だって、キリストに従っていけばそこに喜びがあるんだって、それこそが私たちにとって本当の満足なんだって、そのことを励まし続けるそんな兄弟姉妹が必要なんだって。でも同時に皆さん、この励ますという言葉にはそうやって助けや慰めを与えるという意味の他にも戒めるとか諭すというそんな意味もあるわけです。戒めるとか諭すとかそういった意味です。ですから兄弟姉妹というのは互いを励まし合うことももちろんするし、時に戒め合うことも求められているということです。もし誰か間違っている道には進んでいるのではなったのであれば、あなたがやっていることは間違ってますよって、それは神様の前に大きな罪なんですよって、悔い改めてキリストに立ち返らないといけませんよって、そうやって愛を持って戒めてあげることもそれぞれの歩みにとって欠かせない大切な要素だということです。私たちは罪に騙されて心が固くなりならないように、共にキリストの福音を語り合っていつも御言葉の真理を覚え続けることができるようにと助け合う必要があるというわけです。自分が本当に信仰に立ち続けているのか、持った信仰を固く最後まで持ち続けていくために、そのことを励ましてくれる友人が、励ましてくれる信仰の友が必要だということです。そしてここで皆さん考えてみてくださいね。今私たちは命令を見たわけですけど、この命令っていうのはどれぐらいの頻度で行いなさいとヘブルの著者は求めてました。こう書いてましたよね、日々って。皆さん、日々ってどういう意味ですか？それはそのまま毎日ということですよね。気が向いた時でもなければ、ましてや日曜に教会に来た時だけでもないわけです。また同時に皆さん、これは日々行うものですけれども、同時にどれぐらいの期間を行うようにと、そう著者は求めてました。こう書いてましたよね、今日と言われている間にって。今日と言われている間にってどういう意味だと思います？考えてみてください。今日は日曜日ですよね。今日は日曜日です。日付が変わって明日月曜になれば、私たちは月曜にたどり着くことができれば、月曜のことを何て呼びます？月曜を今日って呼ぶわけです。火曜日になれば、私たちが火曜日に到達すれば、私たちはその火曜日のことを今日っていうわけです。つまり今日と言われている間にというのは、私たちが死ぬまでか、キリストが私たちを迎えに来てくださるその再臨があるまで、ずっと行い続けるべきものだということです。今日それをしなさいって。で、これは神様からの命令でした。だからこそ皆さん、私たちがもし教会生活というものを日曜だけのものであると考えているのであれば、礼拝生活というものを私たちが毎日のものであると、いつものことであるということを考えていないのであれば、その考え方というものを改めないといけないということです。ある人はこんな思いを持っているかもしれません。私は日曜の礼拝に忠実に出席しているから、だから私は責任を十分に果たしてますって。加えてもし水曜日の祈祷会に出ているのであれば、他の人以上に私は褒められるべきですって。礼拝に出席することも祈祷会に出ることも、それを否定しているわけではありません。それは素晴らしいことです。でもそれだけが神様の家族として、キリストの体として生かされている、その私たちの生き方ではないということです。日々って、今日と言われている間に日々それをしなさいって。私たちの周りには誘惑がたくさん溢れています。私たちのうちにも皆さん、それぞれ罪を存在をしているわけです。それと葛藤を日々経験します。私たち自身はその罪に騙されてしまうことがあるわけです。 考えてみればコリントの兄弟姉妹たちはあのパウロから御言葉を聞いて福音を聞かされてました、教えられてました。しかしそんな彼らも真理を忘れて罪に陥ってたわけです。だとすれば私たちはみんな当然のことで他の兄弟姉妹たちの助けが必要だと思いません？福音や神様を忘れてしまうことがないように、誰も罪に惑わされて頑なにならないように、日々互いに励ましていくことが必要だと、そう思いません？本当に日曜日だけでいいんでしょうか？本当に水曜日だけでいいんでしょうか？私たちの罪との戦いは日々経験するわけです。そして御言葉が私たちに教えてくれていたこと、それは私たちは日々他の兄弟姉妹と共に励まし合って歩んでいきなさいって。それが私たちが罪によって心が固くならないように神様が与えてくださったその方法だったわけです。さて、今日私たちは壊れた関係を修復するための6つ目の要素を、熱心さを思い出させるその愛について学びました。いろんなことを見ましたけど、どうだったでしょう？パウロというのは偽教師や罪によって騙されていたそのコリントの兄弟姉妹たちの罪を手紙を通して厳しく指摘してました。でもそれは彼らのことを嫌っていたのでもなければ、彼らを単に悲しませようとしていたのでもありませんでした。パウロは自分の愛するその兄弟姉妹たちが自分のことに関して、また何よりもキリストの福音に対して熱意を失ってしまっているということ、そのことを目の当たりにし、そのことを見過ごすことはしなかったわけです。彼らの熱意が隠れてしまってるって、彼らが罪によって盲目となってるって、そのことに気づいた彼はその本来持っている思いであったり、その本来持っている熱心さというものに立ち返ることができるようにと愛を持って励まして、そして厳しい言葉で戒めてたわけです。そしてそんな熱心さを思い出させる愛というもの、それがコリントの教会には必要でした。そしてそれは今の私たちも同じだということです。私たちも日々悪や誘惑との戦いを経験して、救われた後も皆私たちのうちに存在するその罪に惑わされることがあるわけです。私たちにはいつもそばに寄り添ってくれて、キリストこそが唯一の道なんだって、そこにのみ喜びがあるんだって、そう教え続けてくれる、そんな兄弟姉妹が欠かせないということです。だから皆さん、いつもとはちょっと違う形になりますけど、最後に一緒に考えてみましょう。私たちは今日ヘブルのところから今日と言われている間に、日々互いに励まし合って誰も罪に惑わされないようにしなさいというその命令を見ました。その神様からの命令を見たわけです。じゃあこれを実践しましょう。今私たちその場にあって思い返してもらって、何らかの形で悩んでいたり苦しんでいるその兄弟姉妹のことを今思い返してみてください。ですか？もしくは最近あまり会話のできていない、近況あまり分かっていない、そんな兄弟姉妹のことを思い浮かべてみてください。思い浮かべました？じゃあ周りを見渡して、ちょっとおかしいですけど、ちょっと周りを見渡してですか、皆さん周りを見渡してですか、目に入った兄弟姉妹、誰でもいいです、その人を励ますために何ができるのかを考えてみてください。御言葉は今日それをやりなさいって言ってました。ですから今日帰ってからでもいいですけど、でも皆さん、私たちは今日帰る前にある人のところに行ってキリストの素晴らしさを励ますことができます。祈りをして共に励まし合うこともできます。そうやって私たちは共に励まし合って支え合いながら歩んでいくということ、その大切さを実践していくわけです。なので、もちろん強制とは言いませんけど、でも皆さん今日帰るまでに誰か一人でも捕まえて、そしてそのことを共に祈って考える時間を持ちましょう。そして今から私たち出ていくわけです。ライブを見ている方もこれから出ていきますけれども、 それぞれ使わされた場所においても、その兄弟姉妹のことを共に覚えて、互いに励まし合って、そして祈り合いながら歩んでいきましょう。キリストがいかに素晴らしいお方なのか、福音がどれだけ素晴らしいことなのか、そのことを互いに思い出させ合うものとして共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。神様、このようにして私たち一人一人の歩みに必要なその霊の糧を御言葉を通して与えてくださっていることに心から感謝いたします。この御言葉は私たちにとって十分であって、私たちはこれに従うというその喜びと責任を今持っています。神様、私たちは今御言葉から見たように、私たちには自分自身のうちに罪があって、それに騙され盲目になってしまうというその弱さがあることを見ました。神様、このような私たちが救われてもなおあなたに忌み嫌われることを行い、悲しませてしまう、そんな弱さ、愚かさをどうか許してくださいますように。そして神様、どうか私たち一人一人がそうやった罪によって固くなりならないように、同じ主を愛する兄弟姉妹たちが互いに励まし合って、そして罪を見るのであればそれを正してあげて、そして最後の最後のその日まで歩み続けていくことができますように。どうか一人一人をあなたの御手にお委ねします。どうかあなたがその心に働いてくださって、御言葉を実践することの喜びを、その楽しさを神様、その心に与え続けてあげてくださいますように。そして神様、どうか私たち一人一人がこの御言葉を実践することを通して、あなたの素晴らしさをますますこの場にあって、またこの世に置かれたそのすべての場所にあって明らかにしていくことができますように。すべてに感謝して、すべてを見てに委ね、イエスキリストの皆によってお祈りします。